耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1190回7月24日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは何か普段喋るときにその喋りのテクニックとかそういったものって意識しますかね。僕は職業柄ね、こういう風にラジオで喋ったりするので、喋りのテクニックっていうのは結構意識はしちゃうんですよね。誰かがその喋りってこういうなもんだよとか、有名な司会者の方とか、言うじゃないですか。自分の手の内はたまにこう、明かすじゃないですか。それをね、結構メモってね、あ、これは今度使おうとか思ったりするんですけども。今回はね、そういう本をご紹介しようと思います。なのでね、今回ちょっと心配なのが、僕は普段喋りについて結構考えるし、そういう情報って知りたいと思うんだけど、皆さんは知りたいと思うのかなと、思ってしまったことなんですね。ちょっとそういう意味では一般人の感覚が僕欠如してるかもしれないんですけど、でもですね、今回の本に書かれていることきっと皆さんの日常生活に役立つと思いますので、ぜひ聞いててください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は新潮社より出ております梶原茂著、即答するバカという本です。著者は梶原茂さん、文化放送出身のフリーアナウンサーの方ですね。ベランメイク長のね、ちょっと喋り方が魅力的な方というか、すごい強めなね、喋り方をする方で、ゲストからポンポン面白い話を引き出すね、実力派のアナウンサーさんです。あと日本語検定審議委員とか、意外とねそういった肩書きもお持ちの方なんです。今までもねいろんな著書を出されてますけども、今回の本のタイトルが即答するバカということで、なかなかねパンチの効いたタイトルだなと思ったんですね。あんまりその人のことを批判するような本は出さない人なんだなと思ってたんですけども、内容を見て安心しました。まずこのタイトルの即答するバカの意味なんですけども、まあ、例えばですね、皆さんの周りにもいると思うんですけども、上司にこの後軽く一杯やってかないかって誘われたのに、あ、先生今日無理っすって即答しちゃう人、まあ、もう少し空気を読もうよと。もうちょっと配慮をしようとか、もうちょっと、思慮深く気遣いを持っていこうと。そういう意味で、即答するバカってのが最近増えてるねっていう言い方らしいんです。なのでね、こういう、無理っすっていうような、ちょっとした、できない兄ちゃんみたいな人だけじゃなくて、まあ、そのままズバリをなんかこう、バチって言ってしまう人。まあ、ちょっと、コンサルタント的な人とかもね、あ、それは違いますとか、即答しちゃうことあるじゃないですか。僕これこれこうだと思うんですけども、違います、ムカつきますよね。あとはですね、まあ、ちょっと寂しいっぽい人で、私を信じてくださいっていきなり言っちゃう人、これもやっぱりバカなんじゃないかなという、そういう軽い批判でした。で、そこはですね、この本のメインではないかなと僕は思っています。ただそういうのは気遣いと配慮というのがやっぱり大事だから、もうちょっと喋るテクニックを磨こうよというのが、この梶原さんのね、この本の主張かなと僕は読んでますね。というわけで改めまして、新刊ラジオ的にこちらの本のテーマを見直したところ、こんな感じかなと。言葉の力の見直し、はい、こんな感じで紹介していこうと思います。まあ、世の中にはですね、やっぱりその面白い言葉とか人を引きつける言葉っていうのがあると思うんですね。まあ、相手の心をぐっと掴むとか、あとなんかほんわかしたりする。なんか皆さんでね、うまい言い回しって浮かびませんか？まあ逆にその相手をポカーンとさせてしまうね、おかしな言い回しとか、相手を失望させてしまう言い回しってのも存在します。まあ、梶原さんもね、普段そのテレビを見たり、ラジオを聞いたり、あとその日々出会う人たちとの会話から気づくことがあるらしいんですけども、言葉の力をうまく使えていない人が多いんだそうです。まあ、つまりね、素敵な人なんだけども、その一言余計だなーっていう場合もあるし、なんかこの人のこの言い方すごい好きだなーってこともあると。で、そういった一つ一つの言い回しにですね、梶原さんが、まあちょっと突っ込んで説明をしていく、そんな感じの本になっています。で、ちょっと小別構成ごとに見ていきたいんですけど、第一章ですね。ちょっとした物言いのすごい力。これは主にタレントさんやアナウンサーの会話から学べる言葉の力のエッセンスがまとめられている章です。毒舌芸人の有吉さんがなぜ愛されるのか。ね、おしゃべりクソ野郎ってね、名前つけられたらね、普通切れますよね。でも切れないのはなぜかとか。 あとベテラン司会者の徳光さんがその仕事の中で一番大切にしていることなんてのが語られてですね、非常に個人的には勉強になりました。皆さんはどうですかね、プロのね、あの喋り手のテクニックですけれども、きっとね皆さんのねテクニックになると思うので、後ほどこれは詳しく紹介しようと思います。で、第2章のやっぱり気になる口の聞き方、ここではですね、何なんだこれとね思わず耳を疑ってしまうような表現を集めて梶原さんがツッコミを入れています。まあ有名なラヌキ言葉であったり、カトリ言葉、レタス言葉、手つなぎ語、文頭なので、まあいろいろあるんですけども、まあラヌキ言葉ってのはまあ有名ですね。ラを抜くあれです。ちなみに僕個人的にラヌキ言葉は賛成派なんですけどもね。あとはそのカトリ言葉、カというね助詞を抜いてしまう。あとレタス言葉、まあ、例がね、足されてしまう。確かにそういう奇妙な言い回しってのはありますね。僕も無意識に使ってるかもしれないから、あまり大きな声では言えないんですが。で、まあ、以上ね、2章をご紹介したんですけども、この2章構成です。実は2章構成です。まあ、対文してこの2つが、書かれているということですね。で、読み物としてね、非常に面白いかなっていうのがありまして、まあ、タレントさんの裏話とかが、まあ、会話例として載っているので、この部分が非常に読んでて面白いかなと思います。そうですね、じゃあ一つ、ご紹介しようと思いますけども、先ほどのですね、有吉さんの毒舌力っていうのがありましたけども、毒舌を語る上でですね、やっぱり有名なタレントさん、毒まむし三太夫さん。この方をね、ちょっと取り上げてる部分をご紹介しようと思います。これはですね、ミュージックプレゼントというね、ラジオ番組で毒まぶし三太夫さんが実際に話したことなんですけども、深刻な話を笑いに変えたというテクニック。これはですね、毒まぶし三太夫さんが、ま、都内近郊とか関東近県のスーパーやドラッグストアに出かけて、ま、地元のリスナーさんとの、やりとりを楽しむというコーナーだったんですけども、そこでですね、久々に若い人を見つけたので、話しかけた、ま、毒まぶしさんがいまして、こんなこと言いました。あ、若いのがいるな。ガンモドキが頭に蚊取り線香を乗っけたみたいな野郎だ。まあそんな風に言った後にですね、今日仕事どうしたっていう風に聞いたわけですね、若い人に。そうすると若い人が、会社潰れて失業中なんす。なかなかヘビーな話をしてきたわけですね。まあ普通だったら、あ、お気の毒にとか、頑張ってねって切り返すところなんですけれども、毒まめしさんが返したのはこんな感じ。潰れたって？クライスラーか？ GM か？と。まあ、ここでま、みんな笑うわけですね。そんな大きな会社じゃないよと。え？ずっとちっぽけな会社です？お前が揺すったから潰れたか？潰れたのは顔だけじゃねえんだ！と。ひどいなぁ、と思いますよね。で、その後にですね、ドクマムシさんが続けます。でもよく見りゃ、がっちりしたいい手してるじゃない。何やったの？そうするとね、若者はですね、板金関係に勤めたと。まあ、屋根かなんかのね、打ち直しとかしてたんだよというふうに言ったらしいんです。で、毒まむしさんが、そのがっちりした手なら腕は確かだ。職人は腕さえあれば大丈夫だ。この店の屋根が雨漏りするらしいから勝手に修理して金にしちまえ。頑張れよ、香取線香！と言ったらしいんですね。これはなんかいい話だなと思ったんですけど、梶原さんはですね、この話のポイントをこう見てます。相手の一番のプライドのありかを探り出して勇気づけたと。そのためにですね、おそらくその鋭い観察力と瞬時の判断力、そして何よりのサービス精神を毒まむしさんは発揮してたんだなと。こういうのがね、毒舌だけれども滑らない返しとして素晴らしいんじゃないかというふうに語っています。まあ、すごい上級テクニックですけれども、僕はですね、この毒舌、僕多分聞いてる皆さんわかると思うんですけど、毒舌すごい苦手なんですよね。相手をそのバカにするっていうのがなかなかできないので、学ぶところが多いなというふうに思いました。相手をけなしても相手を幸せにするっていうことができるんだなと。で、相手をけなすことによって自分が周りの人から低く見られて、それによって相手を立てるっていうのも、結構僕がテレビとか見ててね、何人か芸人さんがやってるので、江頭さんなんかそうじゃないですかね。結構もう自分がめちゃくちゃやるんだけども、その分周りの人を立ててるんじゃないかなというふうに思っています。そういうですね、梶原さんのその深いその洞察力なんかがこの本で発揮されていますので、まあ喋りのね、参考になれば幸いです。あとはですね、僕が、これ使おうと思ったのがですね、55ページからの、これはあれですね、通販に学ぶ実践的圧力のうちの実践的喋りのテクニックの話なんですが、この4ポイントを押さえてるらしいんです、通販の喋りとかは。 1、強い信念を持っている。まあ、つまり紹介する人がこれ売るんだ売るんだっていう強い信念を持っていると。で、2、同じことを表現するための多様なボキャブラリーを持つ。ただすごいすごいっていうだけじゃなくて、こうだからすごい、大ブレイク必至とか、もうミリオンズセラーとか、そういうふうに言うわけですね。で、3つ目、切り替えの妙。場面や時間の経過とともに話す調子に変化をつけると。で、4つ目、とどめを刺す追い込みの力。今買わないと手遅れになるとか、残りいくつですとか、これがやっぱりうまいと。これがですね、読んだ時にね、まあ、僕実際本を紹介する番組をやってるわけですから、これ使えるじゃないかと思ったんですね。ただ、明日から急に僕が、オープニングから全開で、もうこの本は素晴らしいんですよって、ミリオンセラーの作家が書いた、第3弾。いや、もうこれはね、今買わないと、ほんと本との出会いってね、一期一会ですからってやったら、キャラクターが違いすぎてびっくりするかなと思うので。まあ、徐々にね、やっていくか、もしくは別の番組でやろうかなというふうに思ってますけども。まあ、でも、この中にね、やっぱり重要なエッセンスであるだろうから、ここ取り入れて、僕もなんか、ね、梶原さんみたいな素晴らしいアナウンサーになろうかなって、ちょっと用意しましたけども、思いましたね。そういう意味で僕にはすっごい役に立った本なんですけども、冒頭でも言いました通り、僕の感覚が一般人でないので、皆さんに役に立つかどうか、そこだけがちょっと不安です。ただまあ一応一般人に近いディレクターが面白そうなね、顔をしているので、この本いいかな、丸が出ましたね。多分この本ね、皆さんにも役に立つと思います。新潮新書から出てますけども、非常に持ち運びやすいので、まあ、自分の会話力、まあ、特にそうですね、ビジネスだったらプレゼントか営業の場面でね、会話力弱いなと思う人は、こちら読んでみてください。同業者の人はね、ぜひ読んだ方がいいですよ。フリーアナウンサーの梶原茂さんの本ですからね。というわけで、自分の会話のテクニックを磨きたい方、また芸能人って一体どうしてあんなに喋りが上手いのか、それをねプロの視点から解説してくれますから、そういった興味がある方はぜひ読んでみてください。では書籍情報です。即答するバカ、梶原茂著、新潮社より税込み735円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。梶原茂さんはですね、あんまりその新刊ラジオで深く話したことないから皆さん知らないかもしれませんけども、実はですね、オーディオブックの収録とかの関係でオトバンクにね、何回か来てくれたことがある方です。僕も一回面識があります。今でも忘れません、梶原さんに初めて会った時の。梶原さんね、僕の番組聞いてくれたので、ディレクターに対してですけども、あの回こうだったねとか、矢島くんはちょっとですをその言う癖っていうのがちょっと強調するのが気になるなーなんていうダメ出しまでいただいてですね、すごい嬉しかったんですけど、その梶原さんですよ、初めて会った時に言われたのがですね、ちょっと廊下ですれ違っただけなんですけども、梶原茂さんですって、パッてディレクターが紹介して、あ、どうもすいません、ブックナビゲーターやってます矢島正弘ですって言ったら、梶原さんも、あ、君が矢島くんか、はーイメージと違うもんだねって言ってすれ違って行っちゃいました。どういう意味だったんだろうかと思うんですけれども、まあ大体わかってるんですけどね、すごいイケメンだと思っててくれたみたいで幸いです。でそんな梶原茂さんですけどね、僕青臭いこと承知で言っちゃうとね、やっぱり梶原さんみたいな人がフリーアナウンサーとして活躍してるとね、悔しいんですよ。あ、梶原さん超えたいなっていう風に思っちゃうんです。でもそんな梶原さんは僕の番組なんかを聞いてくれて、できちんと分析もしてると。じゃあ僕は梶原さんの本を読んでやっぱり分析しなきゃいかんだろうと、番組を見て分析しなきゃいかんだろうと思ってですね、今回の本またご紹介させていただきました。さらにこれ憲法いただいた本なんですけど、本当にありがとうございます。梶原茂さんなかなかね侮れません。というわけでですね、こちらの本気になった方はぜひ見てみてください。というわけで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。